言葉の務めということで、11回目になりますが、今日のタイトルは、知恵の祝宴ということでですね、交わりたいと思います。箴言、前回は8章だったんですが、今日は9章をですね、見てください。箴言の9章ですね。知恵は自分の家を建て、7つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物。まあ、これ混ぜ物っていうとちょっとイメージが良くないんですが、調合するという意味です。葡萄酒を調合し、その食卓をも整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は誰でもここに来なさい。また、資料に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み、あるいは調合した葡萄酒を飲み、わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道をまっすぐに歩みなさい。ここで、知恵は、前回知恵っていうのは何だって言いましたっけ？知恵は一人のお方である。キリストである。ね。ですから、世の中のいろんな教えは単なる教え。ですが、私たちの言う知恵というのはお方である。もっと言うと、ね、細木和子さんとか、ね、大川なんとかさんとか行かなくていいんです。なぜ私たちはお方を持っている。お方が私たちのうちにおられる。知恵を持っているんです。キリストは私たちにとって何になりました？第一コリントにありますよね。義と聖と贖いとになられた。キリストは神の知恵です。神の知恵。その方が私たちのうちにいる。その方は何をしてくださるのか。ね。これが9章に書いてあります。これソロモンですよ。旧約時代です。旧約時代にソロモンは、知恵は自分の家を建てると言ってるんです。知恵が家を建てますか？知恵が家を建てる。この知恵はお方であるとわかる。ね。この知恵なるお方は家を、自分の家を建てる。そして七つの柱を据え、生贄を掘り、葡萄酒に調合し、その食卓をも整える。これ、今、主が私たちに何をしてくださっているかの絵を明確に見せているんです。キリストは何をされるかだ？エペソ 2-22 を見てください。エペソ書の2章22節をご覧ください。私たちはここで何をしているか、ね、何をしているんですか？我々は、はい、エペソ 2-22 を見ますと、もう少し前から見ますとですね、19に私たちは神の家族だと書いてあります。そしてあなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその礎石である。そしてこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となる。建物が成長しちゃうんです。わかります？建物が成長する。この建物成長します？自動的にニョキニョキニョキとね。普通はならない。しかしこの建物は成長する建物です。ですからこの建物は何？命を持っている。ね。そして主にある聖なる宮となり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって何になるんですか？神の住まいとなる。ですから私たちは、ただ単に罪許された、哀れな、惨めな、みすぼらしい、貧しい、役に立たない、おじさん、おばさん、罪人の集まりではない。私たちは何でしたっけ？この住まいの材料です。ね。私たちは神の住まいになると書いてある。第一ペテロ2章5節を見てください。第一ペテロの2章5節。あなた方も生ける石として、 ね、でその前見ると、主は捨てられた生ける石であると、ね、主は人には捨てられたけども神の目には尊い石だ、生ける石だ。そして私たちも生ける石として霊の家に築き上げられなさいと。私たちは何になっていくわけ？神の家。教会って何でしたっけ？教会ってこの建物、ビルディング？違う。私たちです。だから教会を我々ね、出たり入ったりすることってできます？まあ、教会に行くっていう言葉を使うんですけど、私たち教会から出たり入ったりできます？我々出たり入ったりできるわけがない。なぜ？私が教会です。そして私たちは生ける石として何になっていくわけ？神の家、住まいにされている。これが私たちがここに集まっている理由でしょ？ね。なんでここに集まってるわけ？何のために来ているんですか？私たちは家となるためです。神の家。ね。で、この、今見ました箴言。ね、箴言。旧約聖書なんですが、もうすでにここに、知恵は自分の家を建てると書いてあるんです。つまり、キリストは何をしてます？ご自分の家を建てている。材料は私たちです。何の役にも立たない。普通のおじさん、おばあさん。しかし私たちは何？神の家の材料である。生ける石。そして組み合わされてこの建物は成長していく。ね？これが教会でしょ？このビジョンを、幻をもうすでにソロモンは見ていたんですよ。神は何が欲しいわけ？ご自分の家。男にとってはね、一生のうちに一回か二回は家が欲しいんです。借り家じゃ嫌だと。俺の家が欲しいって言って、私も20年前に買いましたけど、あとローンが10年残っていますけどね。家が欲しいんです。神も同じ。ご自分の家が欲しい。そしてその家の中にあって神は何をしたいわけ？家の中でバタバタバタバタバタバタってやりたいわけ？神は家の中で休まれたいんです。そして私たちは、一方で私たちはまた神のキリストの何？花嫁です。ね？ですからその家の中にあって夫と妻がお互いを楽しみ合うという家庭が欲しいんでしょ？今ね、世の中はね、非常に不幸なことになってましてね、旦那が定年でね、家にいるようになるとですね、奥さんがストレスになってね、それでね、心の病気になっちゃうんだって。なんということですか、これは。私たちは夫婦として結ばれた以上、相手を楽しむんでしょ？これもし相手楽しめなかったら悲惨ですよ。もう一生組み合わされちゃって、逃げられなくなっちゃって、どうすんのって。夫婦は相手を楽しむんです。喜ぶんでしょ？同じようにキリストも私たちをご自分の花嫁として楽しんでくれる。私たちもキリストを楽しむんです。その家なんです。これがね、この九章にあります。ご自分の家を建てる。そして、七つの柱を据える。ね、七つの柱を据える。あるいは、欄外地を見ると、切り出すというふうに書いてあります。家には柱がいるんですよね。ここも柱がこう何箇所か出っ張ってますけども。柱がなかったら、家は建てられません。そこで、ね、教会にも柱があるんです。ガラテヤ書2の9。ガラテヤ書の2の9をご覧ください。ガラテヤ書の2の9にはこう書いてあります。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパってペテロですね、とヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べてくれた。ね、ここに何があると書いてあります？柱として重んじられている。 教会には柱となるね、器がないと組み合わされないんです。ね。で、その、まあ、これエルサレム教会では、ヤコブ、ケパ、ヨハネが柱とされていたと書いてあります。また、第一テモテ 3-15。第一テモテの 3-15、こう書いてありますね。第一テモテ 3-15。それは、たとえ私が遅くなった場合でも、神の家で。神の家って何ですか？教会です。神の家で、どのように行動すべきかを、あなたが知っておくためだ。神の家とは、生ける神の教会のことである。教会、いろんな教団だとか教派だとか、そういう人間が組織したね、団体があります。ここで言っている教会ってのは何？召し出された者たち。世の中で宗教法人になるならない、全然関係ない。教団教派作る関係ない。私たちがそこに集まったらそこにもう教会があるんですよ。なぜ？私たちが教会の部分だからです。そしてその教会の中で生ける神の教会のことであり、この教会は真理の柱であり、また土台である。皆さん、神はね、真理をお持ちの神ですが、今世の中はいろんなものがあります。ね、物理学だとか科学だとかいろんなものがあって、一見真理があるかのようですけども、世の中に真理があります？ない。真理は教会に委ねられている。真理はね、教会、これが柱であり、また土台である。確かに偉大なのはこの経験の奥義だ。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、そして御使いたちに見られ、諸国民の間で召され、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。これが教会。神はね、私たちの中に住まわれる神です。これが神の家、教会の任務ですよね。黙示録 3-12。黙示録 3-12、こう書いてあります。勝利を得る者、これね、諸教会に言う、七つの教会に言うわけですが、七つの教会って全部これ意味があります。そして歴史的教会のね、順番を全部ここに書いてある。で、このフィラデルフィアの教会ですね。フィラデルフィアっていうのは兄弟愛の教会。フィラデルフィア。その兄弟愛の教会に対しては、主は一切叱責の言葉を与えていない。そして、あなた方にはね、力が少しばかりはあってと。八節。あなたには少しばかりの力があって、そして私の言葉を守り、私を否まなかった。名を否まなかった。神が私たちに要求しているのは何ですか？大きな力を持つこと？少しばかりの力でいいんです。ただ、皆と御言葉を否まない。そして、この時に、勝利者、12節、勝利を得る者。ね、その前見ると、あなたの冠を奪われないようにしよう、しろ。あなたが、ね、持っているものをしっかり持っていいよ。皆さんはもう冠を、なんて書いてあるわけ？冠を皆さんこれからいただくの？もう、持っているでしょ？書いてあるじゃない。ね。あなたの冠を誰にも奪われるな。持っているものを持っていよって。もう与えられているんです。それを守れと書いてある。で、その勝利を得るものを私の何と書いてあります？神の聖女の何にするわけ？柱です。ですから、柱っていうのは、皆さんね、柱ってこれさ、柱がこんにゃくだったらどうします？柱がこんにゃくだったら、建物は建たない。我々ね、いい？自己責任です。信仰は一人一人が立たなきゃダメな。わかります？こんにゃくみたいにふにゃふにゃふにゃふにゃふにゃ。こうやってふにゃふにゃ。ノーノーノー。我々は、教会は真理の柱。その柱にするって言っているわけ。でしょ？これ人に対する言葉、私と関係ないと思う人。いませんね。この言葉は自分に対する言葉と 信じます?ハロー。エーメン。これは自分に対する言葉でしょ?私は神の聖女の柱だ。ですから皆さんは一人一人が立ってこの真理を委ねられているもの、与えられているものを守れ。これが教会として立てられることです。で、お互いに生ける石として立てられ、組み合わされ、成長しろって言ってるんです。成長ってのは何も数のことじゃないですよ。内実。ね、命の成長。さあ、そこでまた戻ってください。箴言9章に戻ってください。今、神が何をなさっておられるのか。ね。2節。9章2節。生贄をほふり。この生贄って何ですか?もちろん、イエスご自身です。もうイエスご自身は、ね、十字架で、生贄として捧げられた。皆さんね、神は怒っています?神は皆さんに怒りを下します?不従順やってると神が裁くとか言ってね。恐れます?もうすべての怒りはどこに下されたわけ?イエスの上です。今神はこのイエスの捧げ物を受けてまだ不足しているの?もっと生贄を、もっと生贄をってのが血に飢えた神?神は今満足してる。もうこのイエスが捧げられたことによって神は満足している。ならばその父なる神を我々恐れる必要があります?恐れる必要はない。神と共にその満足に預かれと神は私たちを召しているんですよ。神は満たされている神です。神は欠乏している神ではない。満足している神。だから溢れてこぼれてきちゃうわけ。これが私たちの分です。生贄をほふり、いやもうすでにほふられた。エペソ 5-2。エペソ書 5-2。神はこの、ご自分のですね、御子のね、備え物、こういうふうに書いてあります。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また備え物とし、香ばしい香りをお捧げになった。この香ばしい香りを神は嗅いで、今神は満足しているんです。ですから神が満足しているんであれば、私たちもどうするわけ?足りない足りない。ないないない。まだまだまだ。が私たちの私たちはあるあるある。持ってる持ってる。あるあるある。我々は溢れているべきです。えめ?神は満足している神です。そして私たちはヘブル10章10節を見てください。ヘブル10章10節です。こう書いてあります。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされている。聖なるものとされている。14節。キリストは聖なるものとされた人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされた。皆さんは何か足りない人たち、汚れた人たち、不完全な人たち、No。なんて書いてあります?書いてありますよね。聖なるものとされている。そして、ね、永遠に全うされた。何のゆえに?私たちが一生懸命伝道奉仕、ね、デボーション、ね、修養会に行って何やって、一生懸命頑張った末、聖なるものとなっていくわけ?もう、なった。何のゆえに?キリストの捧げ物によってです。 ご自分を捧げられたことにより、我々は全うされているんですよ。これ自分を見るから、ダメダメ、足りない足りない、まだまだってなっちゃうわけ。キリストが捧げられたから、私たちは完全なんです。もし私たちが自分はまだまだまだ足らない足らないって言ってるどういうこと？キリストよあなたの捧げ物は足りない足りない足りない。神は不満不満不満と言ってるのと同じでしょ？これは何？不信仰です。不信仰です。信仰によらないものはね、すべて罪である。私たちは書いてあることを書いてある通り、どうするの？聞いて信じる。信じたら語る。人は言うよ。何言ってんだこいつは。よく見ろよお前と。ね、完全とされた、聖とされた、何を言ってるの。人はそれ大好きです。大好きです。荒探しが大好きです。荒探し大好き。特にキリスト教徒は大好きです。もう人の荒を探したらね、ネチネチネチネチネチ。100年忘れません。恨まれたらもう一生恨まれちゃう。怖いんだよこの世界ね。怖い、本当に怖い。世の中以下ですよ。怖いですよこの業界。はっきり言って。おお、なんかねこうね、自己憐憫の霊と恨みの霊とかね、妬みの霊、こういうのは満ち溢れてるもんね。そうでしょ？皆さんの方がよく知ってるはず。私たちは書いてある聖とされた。何のゆえに？キリストがご自分を捧げたからです。キリストの捧げ物はパーフェクト。不足がない。神は満足している。だから私たちも喜べばいいわけ。満足する。これが我々クリスチャンですよ。満足してないからよ。みんなネチネチネチネチするのは。不満でブツブツブツブツ。満足してる？ね、満足したら、なことはどうでもいい。で、このね、キリストはご自分を捧げた。また同時にですね、同時にローマの12を見てください。ローマの12章の一節には、また同時にこう書いてあります。キリストはご自分をもう捧げられましたが、同時に私たちに対してもね、こう書いてある。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いする。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。これがあなた方の霊的な礼拝である。皆さんね、ご自分の体ね、神はね、喜ぶと思います？いや、こんなの捧げても神喜ぶのかな。もうちょっといろいろあちこち傷だらけでもってね。ね。もう湿布薬は貼るし、薬は塗りまくるで、そういう体を神は喜ばれるんだろうか。傷だらけ、シワだらけと。神は喜ばれるんです。私たちが何かを捧げようって言ってんのよ。わかります？もちろんいろんなものあります。お金もあるでしょう。奉仕もあるでしょう。いろんなものを捧げるでしょう。しかし、最も大事なのは何？体を捧げよって言って。なぜ？体の中には何があるわけ？私たちの霊と魂。私自身があるからですよ。ね。だから家に寝転がってもちろん礼拝ったってできますよ。できるけれども、ここに集まってくるということは、これは皆さんの時間、労力、いろんなものを犠牲にして捧げているんです。だから我々は今ここでね、備え物とされているという意識があります。礼拝っていうのは自分が満足受けるためじゃないんですよ。もうこの集会満足しないからもう嫌だとか言ってね、あちこち巡る人がいます。何を求めてるわけ？自分の満足を求めてるわけ。それやってる限り絶対満足ないです。絶対満足されません。満たされません。自分の何か求めてる限り絶対ブツブツブツブツブツ。どこ行ってもブツブツブツブツ。そのうち行き場がなくなる。我々は何を求めるわけ？キリストの満足です。私たちはむしろ備え物となるという意識で来るべきです。わかります？自分の問題解決だとか自分の必要の満たしだとかそういう自分自分自分自分。これをやってる限りないの。満足な。私たちは自分を捨てよって言ってるんですよ。自分を備え物として捧げちゃえって言ってるんです。そしたらばその結果として後のものはついてくる。第一のものは何か、ね、神に我々を備える。 備える。これがあなた方の霊的な礼拝だって言ってるんです。ですからね、礼拝に行ってね、日曜日ね、おとなしく座ってね、アーメンってやって終わった。やったね、礼拝出席したかもしれない。出席したって自分に意識が向いていたらこれは誠の礼拝になってます？なってない。それ究極の偶像礼拝です。わかります？究極の偶像礼拝っていうのは自分です。自分でしょ？自分の満足、自分の何か、自分、自分、自分。神の前へ行って、私、私、私。ね。私は私の、私、私、私、私、私。あいあいあいあい。ね。私を主張する。これ、究極の偶像、礼拝です。石の像なんて拝まなくたって、ね。自分を拝んじゃってるんですよ。そうでしょ？私たちは何だって書いてあります？生きた備え物です。備え物です。だから、どっちが主権者なわけ？私？主です。ね、コリンアカートは本当の礼拝っていうのは子羊の主権に服することだ。子羊の主権に服し、子羊にね、完全に自分を明け渡しちゃう。これが礼拝であると言ってます。礼拝っていうのは日曜日のお勤めではございません。牧師の生活のために人々を集めるためでもございません。礼拝というのは神の満足のためです。私たちのこの体を、この体をですよ、備え物として喜んで受け入れてくださる。これが誠の霊的な礼拝だと書いてあります。そして、箴言に戻ります。葡萄酒を調合する。皆さん、葡萄酒っていうのは何を意味してましたっけ？葡萄酒を飲むと私たちは何に満ちます？酒飲むと泣き上戸になる人います？話がしつこくなって目が座っちゃって俺の話を聞いてくれそういう酒癖の悪い人もいるんですけど、酒を飲んだら私たちは喜びに満ちる、軽くなる、ね、そうでしょ。主は何を私たちに用意してくださったんでしたっけ？恨み酒妬み酒主がくださったお酒は新しい皮袋に入っている新しいブドウ酒。このブドウ酒は何をするため？命の喜びのためです。今聖霊は私たちに何を届けてくれる霊ですか？旧約の霊の働き、御霊、聖霊、神の霊の働きと新約の働きの一番本質的な違いは何でしたっけ？旧約時代は神の霊が望んだ。だけどもそれは何のため？働きだとか技とかそういう目的のために注がれたんでしょ。だから不従順しているとその霊は去っちゃった。だけど新約はどうなわけ？新約は中にいてくださる、何として命です。ですから今新約の霊というのはこのキリストの命を届ける霊として私たちに与えられているんですよね。だからね、いつも言ってますヨハネの、7章、これアンドリュー・マーレーが言ってるわけですが、ヨハネの7章ね、ここで7章のですね、39節にこう書いてある。イエスを信じる者は後になってから受ける御霊のことを言われた。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったと書いてある。これ意訳ですね。新改訳欄外地を見るとまだなかった、なかったって書いてある。もちろん神の霊は永遠にありますが、この新約の御霊はなかったんです。なぜ？イエスが栄光を受けていないからです。なぜ、イエスが栄光を受けなかったらイエスが私たちに届かなかったんです。第1コリント 15-45 にあるように命を与える霊になって我々の中に今キリストは住んでおられる、何として私たちの命です。ですから聖霊はイエスキリストを証しする霊として新約時代には与えられている。これが旧約と新約の違いですよね。ところが聖霊派ペンテカリスムはね、注ぎ注ぎ注ぎ、その外側の満たしばっかり求めるからおかしくなるんですよ。我々は命の満たしを求めるべきです。だからこの葡萄酒はね、調合された葡萄酒であるって書いてある。 何が調合されているわけ？キリストの命です。聖霊を受けるということは、私たちは何を受けたわけ？キリストの命です。だからキリストは今どこにおられる？もちろん体を持って天におられますが、同時に私たちの霊の中に生きている内なるキリスト、栄光の望みであると。命を届けるのが御霊の本質的な働きなんですよ。エメン。これが油、ごめんなさい、調合されたブドウ酒です。そのブドウ酒が私たちを満たすとき、私たちはね、喜びが満ちる。この喜びはどこから来るわけ？命です。そして食卓を整える。食卓を整えて小娘にことづけて町の高いところで告げさせた。小娘って誰？小娘って誰？え？私たちでしょ？私たちでしょ？神の前ではキリストが唯一の男子です。私たちはみんな娘。そしてその小娘に何？ことづけたんですよ。主は、ね、なんて言われましたっけ？今私には天と地の権威が与えられているから、ね、福音を述べ、伝えよう。我々に委ねられているのは何？福音の言葉。そして町の高いところで告げさせた。私たちが告げているんでしょ、今。我々は何？小娘です。年を取っていても小娘です。わきまえのないものは誰もここに来なさい。また資料に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた調合されたブドウ酒を飲み、わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道をまっすぐに歩みなさいと。私たちは福音を伝えているわけでしょ。神はどこへと召しているわけ？キリスト教という牢獄の中、宗教の中、がんじがらめの教え、伝統、プライド、嫉妬、妬みの中へと我々を召しているわけ？ No。 私たちはどこへ召してるの？食卓、祝宴に召しているんですよ。祝宴に召された以上、我々は何をするの？そこ行ったら。そうでしょ？食べなきゃダメ。祝宴に行ってさ、みんなでかしこまってさ、誰か先に箸手つけないかなとか言って、こうやって見渡してさ、こちこちになっちゃってどうすんの？食べればいいんですよ。これが主の飯です。私のもとに来い。わきまえのないものは誰でもここに来いって。皆さん、わきまえがなかったから我々トラブルを起こしたんでしょ。クリスチャンになるときなんか問題あったでしょ。何のために？わきまえがなかったんですよ。私もそう。わきまえがなかった。わきまえのないものは誰もここに来い。資料に欠けたもの、皆さんは資料深いもの欠けたもの。ハレルヤ。我々は資料に欠けているものです。だけどもこのね、食卓に招かれたのよ。ある時にこの小娘からこういう言葉を聞いたの。来なさい。で、食べたね、私の食事を食べに来なさい。主はご自身は何だと言われましたっけ？主は私たちに何だと言われました？私は命のパンである。食べよって言ったんです。食べよ。もちろんこれはね、御言葉のことを言うわけですが、ヨハネの 6-63 を見てください。ヨハネ福音書の 6-63、ね、イエスはこう招いている。命を与えるのは霊である。肉は何の、ね、役にも、益ももたらさない。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。この命を食べよって言ってんですよ。ですから我々はただ単にね、神学の教えを聞いているわけでも何でもない。私たちは命を食べに集まっているわけです。そうでしょ。これが我々がここで集まっている理由です。私たちはわきまえのないものとしてね、資料に欠けたものとしてこの祝宴に招かれて、食べて楽しむ。ね、お行儀良すぎるんです、皆さん。お行儀良すぎる。もうね、こう、こちこちになって、食べたいんだけど、 どうしようかな。ガブッ。こういう時に聖なる、何でしたっけ、自己主張です。これは僕の食べよって。だって主がそういう風に言ってるんでしょ。主が出してくださるね、料理ってすぐになくなっちゃうの。昔ね、ラザのおっちゃんたちとね、あるところにね、あるグループのね、行ったのね。で、行ったらね、みんな食べちゃったの、中に。一人当たりいくらか払ったのにね、ない。もう、ちょこっとしか用意してないの。なんじゃーってね、怒っちゃった先生、佐藤先生も怒っちゃったんですね、私も一緒に。なんだ、主の食卓ってそういうところ、次から次へと、溢れるごとくに出てくる。食べよって言ってんですから。食べなきゃ損です。これがキリストが召してくださるね、祝宴です。そして私の混ぜ合わせた、戻ってくださいね、箴言9章。葡萄酒を飲み、わきまえのないことを捨てて、生きよって言ってるんです。我々は死んじゃう。もう死んでるんですよ。死んでるからあれの何する仕事？仕事は何？キリストと共に復活して何が仕事？生きよって言ってるんです。自我に死んで砕かれてとか言ってさ、死のうとする人たちがいるでしょ。おかしい。私たちはもうすでに死んだ。だからここに何て書いてあります？わきまえのないことね、ぶどう酒は食べ、ぶどう酒を飲み、わきまえのないことを捨てて何しろって言ってんの？生きよって言ってんです。生きなきゃ損でしょ。自我を十字架につけて死にますとか言って生きよって言ってんです。イエスの言葉を聞くならば、死人が生きる時が来ているって言ってるんです。生きよって言ってる。これがね、食べ飲みする理由です。そして悟りのある道をまっすぐに歩め。これが召された私たちの仕事です。えめ？目的、もう一回確認します。礼拝とは何ですか？私たちが備え物となること。自分の何かを求めること、違う。私たちは備え物となる。そして、神が満足する。ならば私たちは自動的に満足する。で、そこには何が備えてあります？神の食卓です。食べて満足せよ。飲んで喜べって言ってる。えめ？これが我々が集まっている理由。そして究極的に何になるんでしたっけ？私たちは神の家。花嫁、成長した家になっていく。七節ね、ちょっとここね、時間がなくなってきましたので、次回にね、また詳しくお話ししたいと思うんですが、これからですね、知恵の奨励がね、ずっと書いてあるんです。あざける者は、を戒める者は、うんぬんというふうにですね、ずっと書いてあります。ちょっとこう飛ばします。いいね。で、十節を見てほしいんですが、主を恐れることは知恵の始め。ね。聖なる方を知ることは悟りである。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになる。ここ、極めて重要です。まず、知恵を得るには何をすればいいわけ？神を恐れよ。神を恐れよ。そして、聖なる方を知ることは悟りである。私は禅が好きなんです。で、ブログにもよく書くの。と、あれ、ね、なんでクリスチャンが禅のことを言うんですかとかいろいろ言う人もいるんですけども、あそこで悟り得る人たちは確かに立派な人です。修行をずっとやる。ね。私たちはそういう修行をやっている人ではない。ですが私たちは何を持ってます？悟りを持ってる。それはなぜ？聖なる方を知るからです。聖なる方ってどなた？キリストです。キリストを知れば悟りを得てる。難行苦行いります？いらない。そして私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増す。これ箴言で一つ大きなね、約束です。命の年が増す。命が豊かになる。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。 ここでね、大事なこと。あなたたちって言ってます？あなたたちが知恵を得れば、その知恵はあなたたちのものだ。じゃないですよ。誰に向けて言ってます？二人称で、あなたって言ってるんです。主は私たちに不特定多数に皆さんと喋りかけるお方ではない。あなた。ペテロに対して、ペテロがね、ヨハネが死なないとか噂が立ったらどうのこうのって騒いだら、ペテロに何て言いましたっけ？なことは関係ないと。ヨハネがどうであれ、あなたは私に従え。あなたはと神は語ってくださる。私の名前を個別に呼んでくださる主です。不特定多数の皆さんって言っているんじゃない。あなたです。この声を聞けば、内側は感動です。ね、感動です。主の声を聞く。喜びです。ね、ある私の学生がね、そういう証をしてくださったんですよ。涙流しながら。主の声を聞いた。これはもう喜びなんです。あなたはと声をかけてくれる。これが神です。あなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。聖なる自己主張してくださいよ。私に個別に語り、私に個別にくださる。そして、あなたがこれをあざけるなら、これ要注意です。御言葉を聞く、あるいは聖書に書いてある御言葉にどう応答するかによくよく注意があります。もし真理の言葉に対してそれをノーと拒絶するんであれば、神を偽りとするんでしょ？これは何度も言いましたね。自分を偽り者としても神を真実とせよです。もし神の御言葉をね、ノーと、これ言うならば神をあざけるんですよ。そしてあなただけがその責任を負う。わかります？皆さんね、私たちいろんな問題に出会い、いろんなトラブルがあり、多分人生の最後に思うでしょう。自分の人生がこうなったのはあの先生の責任だ、この人の責任だ、あの時にあの人がこう言ってそれに信じたからこうなった、ブツブツブツ。神の前でこれは通じると思います？あの人が言ったから、あの人の教えに従ったから、あの人が悪いんです、この人が悪いんです。神の前で通じると思います？通じない。あなたは、あなたは私の声に聞いたんですか？あなたは私に従ったんですか？あなたが誰に従ったかどうのこの、それはどうでもよろしい。あなたは別の人を選んだんでしょう。誰の責任？あなたです。神と私たちの関係は、あなただけがその責任を負うって書いてある。一切人の責任にできない。ですから神の前で我々は申し開きをすることになると書いてありますよね。一人一人が神の前に自分の言葉あるいは自分の何かについて申し開きをすることになるんです。その時に人のせいにします？あの人、この人が悪い、ブツブツブツ、ノー。それをやったらば、敗北を証ししていることになるんですよ。そうでしょ？私の今友達がそういう状況にある。あの人が悪い。あの人が悪いから自分がこうなった。もうね、ある意味で、世を去る直前まで来ているのに、まだそれを言い続ける。悲惨です、こんなのは。我々は、ね、世を去るときにどうやって去るわけ？もう喜び勇んでよう、ね、この体を脱ぎ捨てて、ね、世の中のいろんなものから解かれて、主のもとに行けるって言って、うわーっと上がっていくべきでしょ？その時にあの人が悪い、この人が悪いなんて言います？言わない。全部に感謝です。えめ？我々はそうやって主とお目にかかるんですよ。主の前行って言い訳して、私はこれをやった、これをやった。ね。そういう風にして主と出会う出会い方なんていうのは寂しいです。そうでしょ？主は何て言うの？あなたのことを私は知らない。奇跡をやった、印を予言をやった、なんだやった、悪霊を追い出した、いろんなことやりました。ね。ビルをいっぱい建て、剣道をいっぱいやって、人を集めて、正解は、なことはどうでもいいんです。あなたは、私に従いましたか？ 私の言葉をどのように受け止めましたか。1対1で主にお話しするんでしょ。この時に我々自己弁護します。もし自己弁護するんであれば、それは貧しい関係です。私たちは主と出会う時にはどうするの。ただ会えただけで嬉しい、そういう状態になっているべきでしょ。今この時にこの祝宴を楽しんでれば、その主人と会う時には喜びだけになるべきです。えめん。この時にブツブツブツブツ、その一切いらない。全部主はもうご存知でいるんだから。それでもなおかつ私たちをどうしてるわけ？許し、受け入れ、生とし、完全としてくださっているわけ。何のゆえに？キリストの捧げ物のゆえです。全部何のゆえ？キリストです。私たちの何者も入る隙がない。入れちゃいけないんですよ。キリストだけのゆえに私たちは許され、癒され、受け入れられ、神の前に確信を持って立つことができる。だからその内側の塗り油の中にとどまっていようと書いてあるんです。というわけでここね、ちょっと時間がありませんので、他ね、省きましたけども、神のとの関係は1対1です。神にどう応答するかも、私があなたに応答する。不特定多数の人と一緒になっちゃダメですよ。ね、日本人は、まあ、大学でよくね、埋没型アイデンティティと言いまして、目立ちたくないの。出たくない。ね。だから、たけしは、赤信号みんなで渡れば怖くない。ドクター・ルークは青信号一人で渡ると怖くなる。信号がね、変わった。自分だけ出ちゃった。後ろ見たらみんな立ってる。やばい。これ日本人です。そうでしょ？堂々と一人で渡っていけると思います？みんながこう、出てこない。これびっくりカメラのね、ネタになりますけども、これ日本人です。私たちはだけど神の前にはどうするの？青だったら人が残ろうと何しようと出るわけです。赤だったら人が行こうと自分は残るんですよ。えめ？一対一です。この関係をここで我々は知る必要がある。だからよくよくこのお方を知らないと、みんなでね、うぞうむぞう一緒になって従うリバイバルだとか言って、音頭踊っちゃうととんでもないことになります。みんながリバイバルが来たとかで音頭踊ってても、それは赤信号だったら自分だけ残るんです。残るんです。私たちは主の赤信号、青信号に従って、個人の責任で歩んでください。くれぐれもドクター・ルークがああ言ったから私はこうなったって言わないでね。よろしくお願いいたします。私は自己責任。ええ？それほどに主は皆さんに対して心を砕いて皆さんを導いてくださってるということ。個別に全部用意して皆さんの一歩一歩を全部備えてくれている神なんですよ。この神を知っていれば、それは知恵の始めです。道を誤ることはないんです。命の火が増し加わるんです。喜びが増し加わるんです。こういう歩みをしたい。エメン。祈りましょう。アレルヤ。ちょっと前の方電気お願いします。おー、イエスロード、今それぞれ主に向かってください。一人一人、人を一切忘れ、一対一で主と私だけ。Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah.ハレルヤ。 主よ感謝します。あなたはご自分を供え物として捧げ、かぐわしい香りを放ち、御父を完全に満足してくださったことを感謝いたします。あなたのかぐわしい香り、あなたの捧げ物の麗しさ、主よ、そのゆえに私たちは聖とされ完全とされていることを感謝します。自分の何かに一切よらないことを宣言いたします。私たちが汗を流し、私たちが苦しみ、私たちが何かをして何になりましょう。 Nothing であります。すべてはあなたのゆえ、ただキリストのみがすべてでありますように。そして主よ、あなたが私たちのために、いやご自分のために家を建て、私たちを生ける石、その家の素材として用いてくださることを感謝いたします。この家がお互いに組み合わされ、そして成長しつつあることを感謝いたします。互いのうちにいるキリストがこの私たちの間にも住まわれ、そして私たちを柱としてくださることを感謝します。教会は生ける神の家、真理の柱、また土台であります。その教会は人が捨てたキリストという礎石の上に建てられております。どうぞ主よ、この土台の上にしっかりと立つことができますように。私たちはこの神殿の柱であります。どうぞその意識を持つことができますように。私たちは人に頼り、人に寄りかかる歩みではなく、一人一人が柱として支えるという意識を持つことができますように。真理を委ねられた者として、冠をかぶされている者として自ら立つという意識を持つことができますように。どうぞ私たちを日本人の病理から解放してください。甘えの構造から解放してください。人に寄りかかるこの心の状態から解放してください。人に寄りかかるのであれば、人から裏切られたとか、人から傷つけられたとか、人を恨み、人を妬み、人の顔色を伺う人生となるでありましょう。つまらない人生となるでありましょう。主よ、私たちをそのような心から解放してください。私たちはあなたの前に一対一で立つことができるように、柱として自ら立つことができるように、主よ、このキリストのなされた十字架の御業の上に立たせてくださることを感謝します。私たちは柱であります。真理を委ねられ、そして多くの人を招いているものであります。わきまえのないものはここに来いと、資料のないものもここに来いと、こことはキリストであります。ここに来るときに全てはあなたが変えてくださることを感謝します。私たちはキリストの中に根ざし、キリストのうちに深く、また上へと高く、また横に広がり、あなたの長さ高さ広さ深さ、その度量を知ることができるように、キリストの身の丈に至ることができるように、どうぞこの命を成長させてくださいますように。成長する家であることを感謝いたします。生ける石であることを感謝いたします。そして主よ、私たちはこの食卓に招かれていることを感謝します。宗教から解放してください。私たちは宗教ではなく命を食べ飲みするものであります。どうぞ主よ、この調合されたブドウ酒の喜びを経験できますように、このブドウ酒に酔うことができますように、またあなたの食卓の豊かさを享受できるように、主よ、あなたが備えてくださったこの食卓に招かれていることを感謝いたします。イエスは言われました。婚礼に招かれる客は多いが、しかし選ばれたものは少ないと。 主よ、本当にこの祝宴に預かるものが少ないのであります。どうぞ主よ、私たちがその祝宴に預かるコツを知ることができますように、この目の前の食卓をに預かるコツを知ることができますように、そして飲んで楽しめというご主人の意図、これを汲み取ることができますように。私たちはこの神の家であなたを楽しみます。あなたの花嫁として、またあなたはもう私たちを楽しんでくださることを感謝いたします。夫婦としてあなたを慈しみ、あなたから慈しまれ、そしてあなたの子として命を、内なるキリストを育てることができますように。これが私たちの地上における委託であることを感謝いたします。私は天から下ってきたパンである。私を食べる者は死んでも生きる。私が与えるブドウ酒はあなた方の顔を色つやを良くし、あなた方を喜ばせ、あなた方を楽しませ、あなた方を勢いづける。パンとブドウ酒が備えられていることを感謝します。どうぞ婚礼の食卓において花嫁を楽しみ、楽しんでくださる花婿あなたがおられ、また私たちも誠の花婿であるあなたを楽しむことができますように。そして究極にあなたが戻ってこられるときに、私たちは花嫁として整えられていることでありましょう。あなたが私たちを迎えに来てくださることを感謝いたします。そして子羊との婚宴が行われることを感謝いたします。私たちにはその希望があります。私たちはただ一人の男子キリストへと嫁ぐものであります。私たちこそあなたの花嫁であります。どうぞその結婚の日を待ち望む、喜びを持って期待を持って待ち望む主よ、そのような日々を送れますように。どうぞ主よ、あなたの御業が私たちのうちになりますように。まず知恵を得ます。そのためにあなたを恐れます。あなたを知ること、これこそ知恵であり悟りであることを感謝します。そしてあなたが私に個別に語ってくださることを感謝します。あなたは私に従え、あなたは私の言葉を聞くように。どうぞ主よ、自らを否むことができますように。私は偽りであります。あなたが真理であります。そして主よ、この自己責任、霊的な自己責任に従って祝福された歩みをすることができるように、この地上を去るときに喜びを持って去ることができるように、未練も残すことがないように、ハレルヤ。どうぞその日を待ち望みます。その日のために備えることができますように。おーイエスよ、早く来たりませ。あなたをお待ちいたします。主よ、来たりませ。 you, Jesus. Yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah.
Ora sana. Ora sana.
の御座の前にいる自分をイメージしてください。大勢の群衆と共に御座の前にいて主を拝する自分をイメージするよ。
After this, I looked,
その後私は見た、
見
よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らが大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤ。プレイ。ハレルヤ。イエーイ。Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus. お出しください。Hallelujah!